さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は銀行とは何ぞやというテーマでお話をさせていただきました。銀行はビジネスパートナー、すなわち緊張感のある協力関係と考えましょうという話でしたね。
はい、それでは今回はいよいよ、
はい、借り入れ計画についてです。
はい、それでは今回も敦子先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず前提、また前提の話をしちゃいますけれども、
はい、
目指す規模感っていうのは最初から考えておくんですよ。
規模感と申しますと、
はい、例えば自分一人とスタッフ二人、合計三人でやるビジネスの規模感、
はい、
対して20人30人社員を雇ってって言ったうちの規模感って違うじゃないですか。要は資金が違う、必要な資金が。
そうですね、はい、
はい、
大きさが
途中で方向転換は非常に難しいので、
はい、
必ず最初から考えておくと。
あ、なるほど、目指すゴールを先に見据えて計画を立てると。
そういうことです、
はい、ではその計画を立てるときなんですけれども、まあ、今回はお金を借りるというお話ですが。
そうですね、自己資金がたとえ多くても、まあ、多いんであればある程度は手元に置いといて、で借りるという方法でしたね、
はいはい、
まず設立が登記が終わったら借りに行ってください。
まずは借りると、
はい、
会社を作ったら借りる、
はい、
まあ、借りる先とかもあると思うんですけれども、
タイミングとしては1期目の設立直後っていうのは一番チャンスなんですよ。
あ、そうなんですか。それはなぜですか。
やはり売上もまだ立ってない、当然立ってない時期ですし、だんだん数字が固まってくるとそれをベースに見られるんですよ。
あ、なるほど。例えば自分はここまで儲けようと思っていたのに1年後決算をする手前まで来た、あれあれちょっと足りなかったなっていう時に銀行さんにお金貸してくださいって言ったら、
まあまあじゃあ1期目決算終わるまで待ちましょうかみたいな。
あ、結果が分かってしまうわけですね、
はい、
そうなると起業したての頃はまだ何も数字がないから借りやすいと、は
い、そういうことですね。
あ、なるほどです。
まあ、計画だけで、ある意味計画だけでこう借りられるっていうタイミングですよね。
はい、まあ、確かにそうですよね。その判断材料があとないですよね。
あ、話はそれるんですけれども、サラリーマン時代に必ずやっといてほしいことが一つあります。
はい、それは何でしょうか。
クレジットカードを作っておいてください。
クレジットカードですか。
はい。
あ、それはまたなぜですか。
ですね、やはりクレジットカードを作るにも審査がいるんですよ。
はい。
で、収入がなくなる状態になるじゃないですか、
はい、
そうすると作りにくいんです、非常に。
あ、なるほど、まあ、返せるかどうかを見ますからね、クレジットカードそのものも。
はい、そうです、
はい、まあ、そうなりますと、まあ、例えば今サラリーマンやってます、年収500万です、クレジットカード上限額50万です、
はい、
やめて起業しました、クレジットカード会社行きました、あれ作れませんっていう。
そうです、そうです
ことですね、
はい、今ってネット決済とかも多いじゃないですか。
あ、そうですね、
だから持ってると便利なんですよね。
はい、確かに、
はい、
ですと、まあ、クレジットカードなんかは結構そのサラリーマン時代でしたら定期収入があるということで、まあ、作りやすいんですけれども、一つお伺いしたいのが、
はい、
まあ、ちょっとノンバンクと言われる、まあ、いわゆるマチ金の方ですね。
あ、
こちらはどうなんでしょうか。
いや、ダメでしょ。
ダメですか。
いや、怖いですよ。
あ、そうなんですか。
マチキンさん。
はい。
すごくね、こう、綺麗なお姉さんを使ったカジュアルな CM、今、バンバン流れてますけど、
はい。
そんなんじゃないですから。
あ、そうなんですか。なんか利息ゼロとかって、なんか、よく歌い文句聞きますけど。
なんでしょう。ゼロ円とかって、ほら、美味しい話って怖いんですよ。
あ、なるほど。はい。前回もおっしゃられた通り。
はい。
やっぱり世の中成功法が一番と。
そういうことです。
はい、それでは気をつけたいと思います。
はい、上手に使ってくださいね。だからカードあるからってバンバン使って、でブラックに乗ったりなんかってしたら本当に大変ですからね。
はい、まあ、ちなみにブラックに乗ると、まあ、どんなことがダメになるんですか。
そうですね、まあ、それ以降カードは作れないですよね。
はい。
で、信用情報に乗ってしまうので他に全部行くんですよね、そういう情報が。
なるほどですね、はい、あとどこでもお金が借りれなくなってしまう、
はい、銀行さん当然見るでしょうからね。
はい、そうですよね、
はい、
なるほどです。やっぱりあのクレジットカードも万が一のためにということで、
はい、あくまでも万が一のために、
はい、
はい、
まあ、これもあの銀行さんの口座と同じでやっぱりたくさん種類を持っていた方がいいですよね。
そうですね、はい、まあ、10枚20枚っていうのはちょっと管理も大変でしょうからあれですけれども、はい、まあ 3,4 枚ですかぐらいは持っててもいいかもしれませんね。
あ、そうですか、はい、
あ、使うかっていうのは別だから、
はい、
そうですよね、そういうことですからね、
はい、はい、ついつい使っちゃいけないよ、
は
い、
ということ、そうですね、そこはちゃんと借りたものは返さないといけないので、
あ、
ということです。
はい、わかりました。あとですね、このまあクレジットカードを作っておいた方がいいですよっていう、まあ、理由の一つとして、じゃあお金が足りなくなった時に、まあ、銀行さんに行って貸してくださいとかいう状況があると思うんですけど、
はい、
それってどうなんでしょうか。
実際起業してからですよね、
はい、
残念ながらなんですけども、借りたい時に借りられるとは限らないんですよ。
そうなんですか。
あの前回もお話ししましたけれども、非常に保守的なので、お金がないから借りに来ましたって言ったら、あれ返してもらえるかなっていうふうになってしまいますからね。
あ、確かに財務状況が悪いところにはちょっとお金貸せないですよね。
そうですね。
あ、はい、
だから利息を、何でしょう、こう利息払うのもったいないから、こう必要な時にタイミングよくこう資金を借りましょうみたいな話あるんですけれども、中小零細だと、まあ、タイミングを見据えた融資計画っていうのはないと思いますね。
なるほど。ですと、まあ、例えばちょっと商売が順調になってきて、銀行さんがどうですか借りますかって言った時に、いや必要ないからって断るのは
もったいない。
もったいない。
あ、そこでこうぜひぜひって言っちゃダメですよいや そこはいや別にうちいらないんだけどぐらいの感じで、こう、
あ、なるほど、
そうすると、はい、彼らもこう商売でこうあるじゃないですか、ノルマとか、いやちょっとじゃあこの条件じゃなくて、じゃあこれでどうですかみたいな。
あ、なるほど
ですね。いい条件を引き出すわけですよ。こう、
あ、そこもやっぱりちょっとしたたかに行こうと、
はい、
いうことですね、はいはい、
銀行さんも要は商売なので、よくこうやって言いません、あの雨の日には傘を貸さないって。
あ、まあ、自分中心ですからね、銀行さんもね、やっぱり利息とかで儲かりますから、返してこなかったらマイナスと、
はい、なので本当に困ってる時っていうのは残念ながら借りれないと思ってた方がいいと思います。
はい、それが現実ですね。
はい、
まあ、あの逆に言うと、じゃあお金貸すよっていう状況っていうのはどういう状態、まあ、信用を得て、銀行さんの信用を得てるっていうような状態で、
ね、まずは取引しないとそれも開示できないので。
あ、はいだとまずはこう口座を作りに窓口に行って相談をするとか、はい、
そうですね、だから借りやすいこの設立時期に借りておいて、たとえ余裕があったとしてもそこでちゃんと借り入れて返済してっていう実績を作るんですよ。
あ、なるほどですね。あの取引を銀行さんとすることによって、あ、この会社はちゃんと返してくれるなと、
はい、
利息もちゃんと払ってくれるなっていう。
そうですそうです。
なるほどですね。そこに銀行さんの信用があると。
そうですそうです。
いうことです
ね、はい
はい、
そういうことを積み重ねていって初めて必要な時に相談乗れると。
やっぱりそこも信頼関係で成り立つものだということなんですね、はいはい、
それが銀行ですから。
なるほど、はい、納得ですで、よくこうお金のことは借りる方に頭が回るとか言うんですけれども、自分が例えばこうちょっとこう来月このままだとちょっと足りないな、今のうち借りておこうかなってこう思って銀行さんに相談しますと、
はい、
そういう時にじゃあ貸してくださいって言って、まあ、ただ行くだけじゃ多分ダメですって言われると思うんですけれども、借りるにあたってどんな材料が必要になってくるんでしょうかね。
そうですね、
はい、
銀行さんが3つのポイントを見てます、
はい、
まず1つ目、何に使うか、
はい、
資金使途っていう言い方をします、
はい、
で2つ目、返済計画、どうやって返すのと。
あ、はい、
で最後3つ目、もし返せない事態になったらどうするのと。
なるほどですね、
はい、
はい、だとまあ例えばあの来月ちょっと売り上げが立ちすぎちゃって在庫なくなっちゃって売るものないから材料仕入れなきゃいけないけどお金がないっていう時に、はい、ちょっと貸してくださいって言ったら、じゃあ何に使うのってこう聞かれて、
はい、
まあ、材料費です。
そうですそうです
じゃあどうやって返すのって、いや売り上げが立ったら入金があったらみたいな、そういう計画書をなんかこう作って
そうですね、
持っていくんですよね、はい、最後の返せなかったらっていうのは
例えば保証人を立てたりとか担保だったりとか、
あ、はいはい、なるほどですね、土地家屋を担保にとか
そうですねただ今は担保、まあもちろん担保今強いですけど、いまだにでもそれよりも事業計画ですかね、
やっぱちゃんと数字を出して持っていきましょうっていうこと、
そういうことですね、
でもまあ事業を始めたての頃でお金借りに行ってもう何とかして貸してください、一生懸命お願いします、頑張りますって言ったところで、じゃあどうなんでしょうか。
いやだってそれで逆の立場になったら分かるじゃないですか、いや一生懸命頑張りますって言って貸しますって話ですから。
確かに
まあ そ, うね、そうそう、熱意だけじゃ貸してもらえないですから、
やっぱりそうなんです、
はい、
だと銀行さんが必要なものは先ほどおっしゃったように、まあ、資金を借りる返す計画みたいな、
そうですね、それが事業計画だったり、あと資金繰り表、そうですね、
はい、まあ、それが銀行さんにとって大切なものと、
そうですね、もうそれを持っていく、これが誠意でしょうね。
なるほどですねちゃんとじゃあ借りたものは
返すということ
で、
ダメですよ返さないと借りたものは返しましょう。
そうですね、普通のことなんですけどね。
そうですね、
なかなか商売をやってると、
は
いろいろなことがあって、
そう、ついつい目の前の資金がないっていうところでこう寄付してたりすると借りることばっかり頭に入っちゃうんですよね。返さないとダメですから。
はい、わかりました、肝に銘じておきます、
はい、
それでは今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。